皆さんこんにちは、ケイコ・アオキです。他の人が普段何をしているのかって気になりますよね。この番組では毎回素敵なゲストをお呼びして、人にはちょっと言えない日常の暮らしをこっそり覗き見したいと思います。中川さんこんにちは。
あ、こんにちは。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してませんよ。昨日ってばっかり
なんです
か。
そうですか。
そう、それはね、
癖になっちゃってね。
癖でした。
癖でも日本人もやると、ご無沙汰してますとか言って。
本当に超日本人をやってますけども、はいはい、中川さんと私はなんと30年間の、はい、まあ、以上か30年、そこそこの。
そうそう、年がバレますけど。
あ、そうですね。
正確に言うと35年間のお付き合いです。
そうですか。ね、はい、実はですね、中川不二夫さんは、アムネットという、とても有名な、日本の広告じゃない、旅行代理店
が、はい、大丈夫ですよ。
もうそこで間違えるんですよ。
全然間違えても大丈夫ですよ。
ね、はい、で、旅行代理店とか、あとは人材派遣の会社
だとか、
あとは
イベントをやってる会社もやっております。あとはもう、まあ、貿易的な会社とか、
あとは、
なんていうんですか、リサーチ会社、
はい、
ロケハンをしたいとか、
はい、
そんなこといろいろやっております。
などなど、はい、いろいろありまして、もう本当に多角経営にね長けてらっしゃって、で、私とはこのオリンピックタワーのオフィスで一緒だったんですもんね。
そうですね。
あの頃懐かしいですね。本当に日本の企業がバブルのちょうどトップのから下がるぐらいの時だったんですけど。
そうなんですね。
はい、で、当時、このオリンピックタワーの中には、床屋さんの、床屋さんって言っちゃいけないの、バーバーショップ。
バーバーショップ入ってました？
入ってたじゃないですか。桃太郎。
オリンピックタワー入ってました？
入ってましたよ。日刊に、桃太郎さん、あとテレビ局も入ってました。
はいはい、
あと日通さんも入ってました。
そうですね。
本当に
大和さんも
入ってました。本当にそういう、あと不動産屋さんで、入ってましたよね。
はい、
不動産で何て言いましたっけな、あの方の名前。
わかんない。古本堂さん違う。
じゃないです。メガネをかけて、日本酒を一生懸命プロモートなされた方。
はい。
また忘れちゃったんですけど、はい、とりあえず日本の企業がね、このオリンピックタワーにもたくさんいて、で、1階には日本のヌードルショップがあったんですよ。うどん屋さんが関西からの。
確かに、神話レストラン。
神話レストランっていうのがありましたよ。で、あの頃のね、中川さんと私はそういう意味ではいろんな共通の話題があると思うんですけど、日本のテレビ局も随分撮影に来てましたもんね。
うん、そうですね。やっぱり日本は景気良かったし、実はもう皆さん信じられないと思うんですけど、
はい、
家賃も東京より安かったですからね、マンハッタンが。
そうでしたっけ？
そう、35年前は。今はもうありえないじゃないですか。マンハッタンが高くて東京なんてこんな安いって。だから私、5番街にオフィス帰れたんです。あ、東京より安いじゃんと思って。
そうです
ね。そういう時代でしたね、35年前って言ったら。
確かにそうかもしれないですね。
は
い、
そうなんですよ。
そうですけど、もう今は亡くなられた田村正和さんとかね、ニューヨーク物語とかね、ずいぶん撮影に来てて、
やってましたから
ね、なんかロビーなんかね、ちょっと降りていくといらしたりして。
一回ゴルフしたことありますよ、
正和さんと。あ、そうですか。
はい、
なんかそういう意味ではね、あの当時のね、まあ、日本の企業もすごくアクティブで、
はい、
ちょっとね、今になるとちょっとそこは寂しいですね。
寂しいですね。
なぜかね。
だからちょうど35年前からひょっとしたら日本は止まったかもしれませんね。
本当に。でもまあ止まってないのは中川さんですよ。止まってませんよ。
止まってません。
もうどんどん言ってますけども。はいはい、で、今、旅行会社をずっとおやりになられてるんですが、もともと旅行会社に入られたきっかけっていうのは？
私、まあ大学卒業してですね、正確に卒業してないんですけど、
まあ、これ、ありきたりの質問なんですけど、はい、一応しないとダメなので、
はい、
一応します。
じゃあ、面白おかしく言うと、はい、サンフランシスコ留学してました。
はい、
ところが、ちょっと交通事故に遭いまして、借金を抱えてしまい、
で、
バイトを始めたんですね。お土産屋さんで。俗に言う、客引きってやつですかね。韓国客いたら、うちに来てくださいって言って。で、それをやると、旅行会社の店長さんとこう接点できるんですね。天井さん来るわけだから。
そうですよね。で、天井さんが連れてきたんですね、その当時は。
そう、天井さんがね。
で、みんなほら、日本の場合は、こう、旗を持ってね。
そう。
JDB とかああいうところが旗を持って、はい、
そうなんですよ。
はい、ここにお土産さんに着きましたよ。はい、皆さん、ここで30分とかね。
そう、そうです。で、それで、うちはそういうので、天井さんと話をして、うちに来てくださいとか言って。 で、そうすると、あ、コミッションってやっぱあるんです。ビジネスだからね。お客さんも買ってくれると当たり前ですけど、はい、コミッションを添乗員さんに、もう、お返しすると。
知ってます、知ってます。で、添乗員さんはお昼もごちそうになって。
そう、いろんなこと。ちょっとお土産あげたいとか。
お土産あげたいとかね。はい、いいビジネスです、あの頃は。
そうそう。で、それで、添乗員さんとこう接点があって話す機会増えた場合、はい、添乗員さんってすごく儲かるなと思ったんですよ。ヨーロッパに3回行ったら家が建つって言われて。
本当ですか？
その頃言われて、旅行会社そんなにいいんだと思って、日本に帰ってちっちゃな旅行会社に就職したら、とんでも8分。もう給料9万円ぐらいで、朝から晩までこき使われて、こきじゃないな。でもそこは、
でも9万円って覚えてるんですね。ね、9。まあ苦しかった9って感じ。
9万円、10万円なかったって覚えてるんですね。
はい、あ、10万円足りなかったって
、はい。ただ、まあちょっとこき使われたらちょっと語弊があって冗談ですけど、もう勉強になりました。まあ、
でも、やはり若い時って、そういう方がいいと思います。
すごい勉強って。
本当に、やはり今、習うより慣れろっていうふうに、全部やっぱり経験が自分の体の中の全て の蓄積なので、それは良かったんじゃないですかね。
すごかったですよ。新入社員なのに全部やらせてくれるんですよ。飛行機会社の仕入れから、新聞広告を出すんですけど、広告者と料金決めから、で旅行の説明会から、そしてお客さんが集まれば私は添乗という。新入社員ですよ。22歳の時ですよ。
でもね、小さい会社ですけどね、小さい会社ってのはいいんですよ。
そう。
ビジネスを覚えたいんだったら、絶対小さい会社の方がいいんですよ。だから全部やらせてくださるでしょ、う
ん、だから勉強になったんです。
ね、例えば大きな会社だと、なんかどっか車で言うと、どっかの一部のパーツだけになっちゃって、
歯車一部
です。もう歯車だから、そればっかりで、すべてのビジネスを見ることできないんですけども、小さい会社に就職すれば、全部、今みたいに見てて教えてくれるし、うん、経験もさせてくれるわけですから、はい、じゃ最高だった
んです。最高だったんです。それで最高だったし、で自分でいつか独立して、ね、脱サラしたら社長になりたいと思ったので、アメリカに来てできることは旅行会社だったから、ニューヨークで始めたのは旅行会社なんです。めちゃめちゃ端折りましたけど。
でも、アメリカに来て、初めから独立したわけじゃないわけですよね。うん、
最初はその、勤めてた会社の、まあ、その方にお金を出してもらって、会社を作るんですけど、まあ、2年か3年経ったら、その、出資してくれた会社が、倒産の危機になったんですね。
はい。
それで、中川戻ってこいよと。お前がやっぱいないと困るぐらいのこと言われたんですけど、その時は戻らなかったですね。それでその代わり出資したお金を全部お返しして、感じだったけど、晴れて自分が 100% のオーナーになりました。
いくつの時だったんですか？
29で会社を作ったので、2年後だから31歳ぐらいですかね。100%
なんまあ、ちょうど30代のぐらいの初めの時で、いい時だったですね。もう、ね、フットワークもいいし、頭も柔軟だし。
もう本当に楽しかったですよ、仕事が。だから何も怖くはなかったですよ、普通ね。赤字の会社を買い取ったわけだから、ある意味。
でもね、そこが若さなんですよ。でも私思うんですけど、あんまりいろんなことがわかると、企業ってできないんですよね。
あ、なるほどね。
だからリスクを考えたら企業はできないですよ。結婚もそうじゃないですか。いろんなこと考えるとできない。
はい。私結婚参加してますけどね。
でしょ？だからそれ、あなたみたいに何にも考えないでするから参加するわけ。
そうだよね。
そうなんです。
言えてます、
だからね、やっぱりね、いろいろ考えちゃって、この先どうしよう、ああしようって、こういうことになったら、ああだとかあったら、結婚もできないですよ。
そう。
だからあなたみたいに3回できるってことは、考えないでしたからっていうことの証じゃないですか。
めっちゃ話飛びましたね、仕事から結婚まで。
そうですね。
でもね、考えずにやるってことは、私も一つの自分のモットーですね。よくちょっと若い方々にでもセミナーするときあるんですけど、
はい、
そうすると弓を例えて例言うんですけど、
はい、
普通の人はこう構えたら、こう狙うんですよね。で、外れたらどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようって言って、狙っても撃てないんです。
はい、
で、私が言うのはもう構えたらすぐ撃てと。絶対外れると。いいんです、外れても。上に外れたら下に修正すればいいし、横に外れたらこっち
そうなんですよ。
なので、とにかく打たなきゃいけないっていうのをとりあえずやってみようってことです。
そう、もう絶対ですね。私もね、共通で、私は迷ったらやるんですよ。迷ったらやってみる。で、やってみて、ダメだったらやめればいいし、
修正もできますからね。
修正できるし、で、ビジネスって一番初めからうまくいくなんてありえないじゃないですか。だから、自分で、うまくいかなかったことを、どうやって修正したらいいかとかって考えることですよね。
そう、だからまずやってみないと、スタートしないですね。まあ、水泳と一緒ですよね。水に入らないと泳げないんですよ。
だから、割とね、頭でっかちで、大学のなんか経済学部とか、バッチリ出た人に限って、事業で成功してないですもんね。
それちょっと分かんない、成功してる方見られる気がしますけど。
あんまりだっていろんなことを考えすぎちゃうんじゃないですかね、うん、リスクを、まあ、絶対リスクはあるんですけど、リスクっていうのは、うん、初めからのリスクっていうのはあるんですが、そのあるリスクをどうやって少なくしていくかっていうのがビジネスじゃないですかね。
そうですね、うん、私それすらも考えない時もあります。やってみて、やりながらこの変化していって、ええ、で想像してないリスクもあれば、ええ、いいこともありますから、それをこう毎日毎日こう積み重ねて、
でもすごいですよね。だから結婚もそういう感じで、
結婚も何回も、それは普通そうでしょ。結婚するときは離婚前提で結婚しませんからね。
でやってみて、
やってみて、
でも修正ができなかったんですね。でそこをねちょっと突っ込みたいんですけどね。
人生ね、だから一度しかないからね。
それは仕事と違ったわけですね。はい、それは修正できなかった。
でも一応8年間4年は持ったんですよ。8年4年今はでも23年
ぐらい。あ、すごいじゃないですか。
すごいですよ。8、3で学んだから今23年あるという。一応修正できたかもしれません、
ね。一応それは3度目の正直かな。
いやたまたま3度目ですからね。はい。4度目はないことを祈っておりますけど。
ないことを祈ってますけどね、はいはい。でもまあ人生死ぬまで挑戦なんで。
はい、挑戦してますよ。
まあいろいろとね、挑戦していただきたいと思うんですが。はい、で、アメリカにいらしてっていうことは、もう30何年ってことになりますよね。
1988年ですからね、35年目です。
日本が本当に一番いい時においでになって、だからその頃は、はい、あの日本のこうお客さんというか人も多かったわけですよね。
多かったですね、うん、でバブルの崩壊が91年ぐらいでしたっけ、分からない。そこまではもう右肩上ってきましたけど、崩壊とともにお客さんはやっぱ減りましたね。はい、でそこでもそれでもまあまあ旅行業としてはうまくいってたんですけど、一番怖かったのが2001年の、テロ、同時多発テロあったんです。ニューヨークだから飛行機がぶつかった、
はい、
世界同時多発テロというんですかね、正確に分かんないですけど、
はい、ね、ツインタワーが、ね、ガラガラと崩れ落ちた、
はい、あの時が一番大変でした。誰も飛行機乗らなくなったし、乗れないし、ニューヨークはもう大惨事というニュースが流れたので、誰もニューヨークにはお客さん来なかった
です。確かに、うん、でもね、日本のニュースを見ると本当に正しいニュースを流してないことが多いと思うんですね、うん、でニューヨークって言ったっていろいろあるわけじゃないですか、うん、ニューヨークはいろんな、ブルックリンもそうだしね、いろいろニューヨークがあるのに、なんかニューヨークって一かがりで言われるから、なんかすっごい危険とか、なんか誰でもコロナの時は全部なんかもうまるでもうみんなバタバタ亡くなってるとかね、危険だとかね、うん、だからもうやっぱり日本の報道にもすごく問題があると思うんですよね、うんうん、だからそういう意味ではちょっと大変でしたよね。
まあ、まあ、2001年は今から振り返ればその2001年のテロか、
はい、
はこのコロナよりは全然楽なんですけど、その当時はもう一度テロが起こるかもしれないと思ってましたから、あの1年間が一番きつかったですね。それで、
でその時は、はい、もうしょうがないので、うん、で皆さん従業員の方たちとか
一人もね解雇してることです。なぜかというと、
すごいですね、
はい、会社ができたのが1988年じゃないですか、
はい、
だから13年ぐらい経ってたんですね、
はい、
で実はちょっと会社も利益があって、1年分ぐらいの人件費の貯金があったんです、
はい、
だから結構あるわけじゃないですか。従業員の全員の1年分の給料ですから。
すごいじゃないですか。
それがあったから会社を畳もうと思ったんです。畳めばそのお金を自分のポッケに入れられると。
はい。
うん。と思ったんですけども、このお金を作ってくれたのは社員じゃないですか。
ええ。
なので、まあこのお金が続く限り、お客はゼロだけどっていうので、誰も解雇せずにやりました。
すごいですね。
そしたらやっぱりさっき言ってコロナよりも全然早かったの、復活が。
はい。
だからお金がなくなるまでに、また復活してきたので、観光客さんが、観光客がですね、日本からのお客様が。はい、なので、生き延びたと。でも、ただその時に、もう一度テロが来たら、もう貯金ないじゃないですか。
ええ、
なので、旅行以外の仕事をしなきゃいけないっていう話し合いをちょっと社員として、
ええ、
その結果、旅行はしなくてもいいけど、生きていくのに大切なのが衣食住じゃないですか。
はい、
衣と食と住。これをやれば、もう一回テロが来てもいいんじゃないかと。と思ったんですけど、はい、飲食時ってお金かかるんですよね。不動産屋もできない、アパレルもできない、
はい、
飲食もできない、お金がないのにどうしようと思った時に、衣食住の次に大切なのはやっぱり人だと、スタッフ、
はい、
なので人を扱う仕事だから、人材紹介したり派遣する仕事というのでアクタスという人材派遣会社を作ったんです。
まあ、そういうある意味では在庫がね、
うん、
抱えなくていいんですもんね、
はい、そしても人を扱いたいなと思って、で今回のコロナでやはり旅行はご存知のように誰も日米間ほとんどこの 2,3 年間飛ばなかったわけですから、
はい、
大変だったんですけど、その人材派遣会社があったので、
はい、
どうにか潰れずに来ました。だからあの時作ってよかったなと思って。これこそやっぱり。
やっぱりあの中川さん、こういろんな意味で運がいいんじゃないんですかね。
うん。でもまあその時やっぱり危機感があったしね。それこそ
修正。その時あのちょうどあの3番目の奥さんと結婚した頃だったわけですよね。
すごいですね。そこに戻しますね。いいですよ。
いやいや、でも、だって、計算早いんです。すいません。あ、
さすが。
はい。
はい。
あの、水掛けになった
んです。はい、さすが。そうですね。2000年、ちょうどミレニアム生まれたんですよ。うちの娘2000年の。
じゃあ、その時、あの、奥様もね、結婚したばっかりだから大変でしたよね。
そうそうそう。
だから、僕は言われませんでした。
でも、その時、2人はね、たまたま日本だったんですよ。
ああ、そうだったんですか。9
月
11
日。で、私だけこっち行ったのかな。なぜかというと、夏休みかな。9月の頭までぐらいは確か。
はい。
それもあって、夏休みってことない、まあ夏休み帰ったのかな、妻がね。夏だからって、夏だから帰ってた。帰省してたって感じですかね。で、私一人だったから、家族はしばらく日本にいましたけど、でも私も、会社も大変じゃないですか。
はい。
で、家族はこうあってたんですけど、一応ちょっとニューヨークに帰ってきてくれないかと。はい。ということで帰ってきてもらいました。やっぱり家族がそばにいないと、それじゃなくても会社大変なのに、身の回りのことできないから。でもその時家族が帰ってきてくれたので、テロがまた起こるかもしれないニューヨークに、それ今でも感謝してますね。
そうですね、うん、まあそれはとてもいい話ですよね、うんうん、でそれで、まあ、今回もいろいろあって、その中でやはり一番中川さんが大変だと思われた時期っていうのが、そのテロの時と
今回の、いや今ですね、今回ですね。
あ、そうですか。
やっぱり今回一番大変ですね。さっき言ったテロはもうあの時は不安でしたけど、終わってみれば1年もかかってなかったんですね。
はい。
で、今回はご存知のようにもう3年じゃないですか、約。
はい。
3年間お客さんがないっていうのはちょっと正直きつかったですね。そのアクタスっていう人材会社がありますけど、一番社員が多かったのは旅行のアムネットだったので、
はい。
なので、正直今回はあの、貯金もなかったので、何人かあの、辞めていただきました。こういうとね、ちょっと冷たい会社になるんですけど、実は。
いや、そんなことないんじゃないですか、うん、それはね、非常に中川さん、日本人的で人情が厚い。アメリカだったらね、もう、その日の朝に言って、もうすぐ出てきなさいなんて、発行持たされて、皆さん出ていくって、はい、それ現状ですから。
そうですね。だからさっき言った貯金があればね、また2001年テロのようにやったんですけど、たまたま本当貯金なかったんです。なぜかというと、会社が伸びようと思って先行投資したばかりだったので、で、社員の方々に、まあ、もうみんな、ちっちゃな会社ですから、みんな顔がかかってますから、お詫びしながら、ちょっと一旦退社してもらえないかと。その代わり失業権もらえますから。
はい。
で、その代わり景気良くなったら戻しますと。戻ってきていただくと。という感じでやったので、今も社員は戻ってきています。ところが、ちょっと笑い話なんですけど、
はい、
解雇した人の方が、あの、手厚い、ご存知のように失業権だったので、給料が増えちゃったんですね。なので、残った社員は朝からまんまに働いて、いつもの給料。辞めた社員は仕事しなくて給料アップで、結構辞めた社員からお礼の LINE が来ましたよ。社長仕事しなくて給料アップでーすとか言って、そうか、お前らいいなーとか言って。
で、私もそうしたいみたいな。
そう。
ね、ですけどね、オーナーはね、あの、失業保険もらえないんですよね。
もらえないっちね。
本当に残念なんですよ。
そう。それも結構、で、1年ぐらいもらえたらね、失業権だから。1年間昇給ですよ、仕事しないで。いや、まあそんなことは、そんな楽じゃないと思うんですけど。ちょっと笑い話的に取ってください。
まあ、まあ、ね、ですけど、うん、で、まあその時が今が、で、あとね、うん、あの旅行がメインだと、うん、で、今皆さんね、あの、インターネットとかで、うん、それから直接こう、あの、リザベーションしたりとか、する人が増えたと思うんですが、うん、はい、で、旅行会社を通すると、逆に、あの、なんか、旅行会社に手数料が取られて、高くなっちゃうんじゃないかなんて思われてる方がいらっしゃるんですが、ところが、それは全く違うということでね。
なんか、すごい、ツッコミありがとうございます。
だからやっぱりね、あの、
はい、
うん、旅行会社必要だっていうことをね、ここで。
ありがとうございます。まあね、もちろん飛行会社さんにもお世話になってますから、飛行会社さんのうちの方が絶対安いってことはないんですけど、同じか、安いかなって感じだ
ね。ね、そこね、うん、割とね。
知らないです
よ、皆さん、ね。皆さん知らないんですよ、うん。なんか旅行会社を通した方が、うん、あの、逆になんかもうちょっと手数料が高いとか、って思われてる方が多いと思うんですが、うん、もうなんかね、中川さんのお話をこの間聞いて、私も初めてそれを聞いて、で、私も今までずっとあの、エアラインに直接連絡したりとかして、チケットを取ってたんですけど、あの、この間お話を伺って、全然、あの、考えが変わりましたよね。で、なぜ旅行会社を通してすると、なんか変更があったりとか、なんか問題があった時にちゃんと、ね、ケアしてくださるってことですもんね。は
い、そうなんです。それがサービス業なんでね。やっぱり、そういうことをするので、 使っていただきたいっていうのが本音なんですけどね、料金よりもね、うん、でどういうサービスをするかっていうと、やっぱりさっき言ったように今雪で、はい、冬はフライトがキャンセルになったり、夏は結構サンダーストームでフライトキャンセルになるんですね。
だってこの間になってすごかったですよね、うん、あんなすごい
クリスマス5000便とかですからね、
すごいですね。あの時なんてだって普通でチケット取ってる人は誰も提携してくれないんですよね。
そうそう。
でところが旅行会社を通してると、はいどうぞ、
はい、もううちにあのメールとかね、 LINE でもいいんですし、電話いただければうちのスタッフがあの皆様 そのお客様が空港で座って休んでる間に次のフライトを取りしたりとか、違う飛行機会社を用意したりとか、はたまたもうどうしてもその日行かなければならなかったらレンタカーを用意したりとか、もうそういうことが何でもできますね。
すごいですよね。だからそういうの考えたらもうね、セキュリティですよね。
はい、セキュリティ。
でそれ知らない方が多いと思うので、なんかもうまるでなんかね、自分のネットで撮った方がいいと思われてる方がたくさんいらっしゃると思う中で、はい、まあ今日こんな私もね、実は本当1週間前それを知って、あ、そうなんだと思ったんですね。
でもネットで撮るやネットのあれもあれいいんですよね。ネットはなんか自分で好きなの何回でもカチャカチャカチャカチャ変更できたり、わかんない、探せたり。
でも時間の無駄ですよね、うん、
でもそれが好きな方もいるじゃないですか。自分で探すのが好き、その手間がとかですね、あるいは人と話すのが嫌だとかいろんな方がいますからね。
そうですか、
はい、だからネットは全部悪いわけじゃないですけど、旅行業を使った方が安心だと思いますね。
でこれからね、はい、その中川さんの思う、2023年これから、あ、この後の5年間10年間のその旅行会社のそのフューチャーっていうか、未来をどういうふうにこう想像されてますか。
旅行会社だけですね。
まあいいですよ、まあ、今のところだってね、人材派遣はうまくいってるし、
うまくいってるけど、まあ新しい会社も作りたいんですけど、まあ、置いといて、じゃあ、はいはい、旅行会社に言うとやっぱりサービス業なので、そこを充実させたいかな。もっと具体的に言うと、もう多分お客様が自分でさっき検索できるってことは、お客様は自分の好みを自分で知ってるわけですよね、
はい、
この街に行ったらこのホテル泊まりたいとか、あれここに出張するからこの近くのホテルがいいとか、ただその好みを多分お客様は旅行会社に言うのが面倒だから自分でやってると思うんですよ、
はい、
だからそういう本当のお客さんの好みを全部吸収して、もう AI じゃないけど、もうお客さんの頭の中にすれば、多分お客様が例えば、あ、来週ニューヨークに行くよと、日本からで4泊するからよろしくって言ったら、このお客さんはニューヨーク4泊だったら一番好きな飛行機会社はなんとか飛行機ラインだと、会社だと。で、安ければビジネス、高かったらプレイをこう。で、席は窓側がいい。で、会社が例えばパークアベリーに近いからホテルはこのクラスで、うん、で、回数は高いところよりも低い階が好き、火事が怖いからとか、いろんなデータがあれば、一周行くようでパッと切っただけで全部旅行会社手配できるわけですよ。
はい、
というような、すごくもう1から10まで、かゆいところに手届くようなデータを抱えて、それをちゃんとできるような旅行会社にすれば生き残れるかなと思って。
いや、それは素晴らしいアイデアだと思いますよ、うん、だって例えばもう東京に行くとかね、うん、どっかに行くって言った時にもう会社がここにあるからホテルはこの辺、うん、だったらだいたいプライスレンジはこのくらいの間、うん、で近くになんか食事するところがあればおすすめの、ね、うん、こういうところでも簡単に一人でも食事ができますよとか、うん、そういう全てのなんか情報をもらえたらもう、ね、1ページで全部、
そう、一言だけで、
一言だけで、もうそれはすごいいいアイデアだと思いますよ。
で人によってやっぱり同じホテルに泊まりたい人もいるんですよ、好きなホテルに。私みたいにいろんなホテル勉強したいから毎回変えたい人もいるホテルを、できればね、
はい、
勉強のために。だからいろんなもん好みを全部蓄積してやりたいかなと思って
ます。まあ今 AI がすごく進んでいるので、うん、もうそれはあんまり難しくなくできると思いますよね、
う
ん、
そうですね。ただその個人情報をどこまで本当にヒアリングできるかですね、
うん、まあだけどそういう個人情報、例えばね、ファイナンスの個人情報じゃないので、うん、だってもう今だってアレクサだってみんな聞いてますもん、私は何の曲が好きなのか。だってちょっと検索すると次から同じものが出てくるのすごいなと思いますよね、あれは。
言えてるよね。
怖いですよ、
はい。
で、中川さんに聞きたかったのは、はい、例えばこの旅行をね、仕事なさられて思い出に残るいい話、うん、思い出に残る悪い話ってありますか。
急に来ましたね、いっぱい35年間旅行足やってるからね。
でもパッと思い浮かぶことあるじゃないですか、うん、例えば日本から来た人でもなんかこういう人がいたとか、名前言わなくてもいいんですけど、まあ、とんな大変な思いしたとか、すっごいこういうなんか忘れられない人とか、
一つ、あ、ちょっと
困ったなって言ったことのあります。それはなんか、それは儲かってよかった話。
ね、これ言っていいのかなっていう話があるから
、まあ、言っても大丈夫なんですよ。
大丈夫だと思うんです
よ。大丈夫なんですよ、人の名前出さなければ。
あるちょっと著名人が来ました。
はい、著名人です。
来ました。 超有名ですよ。
はい、参りました。
それで、うちでホテル取りましたけど、
はい、
お金を払ってくれなくて。
ええ。
はい。
それなんでお金の払い方は知らない。
いや、最初は、ちょっとよく覚えてないですけど、まあ、最初はお金払ってきたんでしょうね。
ええ、
こっちで伸ばしたのから多分ね、
はい、
延泊と言って、
はい、
で伸ばしたからもちろん照明陣なんかいいですよって言ったら、
ええ、
一応社員に当たり前だけど出発前までにね、
ええ、
お金もらいなさいって普通言うじゃないですか、
ね、あ、もちろん。
そしたら、もらえなかったんですお金で、社員が社長どうしましょうと、もう4泊のホテル溜まってますよと、
ええ、
もうしょうがない、俺が行くよ、まあ、照明陣たち会ってみたいのもあったんですね、
はい、
ちなみに女性です。
あ、女性で、ね、
美人な女性です、
はい、
で部屋に行ったら部屋で言ってるのがあるんですけど、ベッドに、
うん、
あの裸で、こんな感じで足プラプラしてね、いらっしゃいって感じなんですよ。この人、裸だ、ひょっとしたら言えないけど。
それすごくいい経験じゃないですか。それで
時間もんで払うんじゃないかと思ったわけですよ。
自分でもこんなの払ってもいいと。もう僕は払っちゃおうと思ったんです。
でも見えないんですよ。ベッドにこう横たわって、わかります？こう、ひらついて足をパタパタやってるから、全部見えないんですよ。顔しか見えないんですよ。こんな
顔はね。
裸で。
はい。
で、一応申し訳ないから、ああ、大丈夫ですと、お返しに行きましたって言って。
はい。
で、でも、今ないんですって言われたから、で、しかもそんな格好だから何もできないんです、それ以上。なので、わかりました。もうじゃあ、いいです。日本に帰られてました。日本で必ず払ってくださいねっていうので、で、社員には俺が責任取るからと。っていうので、
裸らしきを見たし。
らしき、顔しか見てないですけど、
ね。そう、すいません。
で、それで、日本に来ました。で、帰りましたね、彼女は、
はい。
で、しばらく経ってちょうど出張があったので、全日空ホテル泊まってたのかな、赤坂の。それで、その女性に、はい、もう本当にお金、取りどこでも取りに行くから、
はい、
あの、届けるって言ってくれたでしょって言ったら、もちろん喜んで届けますよと。うん、じゃあ、どこで会いますかって、たまたまホテルだったから、
はい、
じゃあ、ホテルで会いませんかって夜だったんですよね。
はい、
ホテルのロビーで会うじゃないですか、普通。
はい、
で、ホテルのロビーで会ってお金もらいますと。
はい、
まあ、金額10万円ぐらいなんですけどね。
はい、
10万円でも私
は。でもね、10万円でもね。
10万円でやっぱり、あの、ただにする理由はないので。
そうです。
うん。そして、部屋で待ってたんです。普通下から電話かかってくるじゃないですか。
はい。
その当時だから、携帯もないからね。
はい。
お客さんが来ましたとか。そう、いきなりピンポンが鳴るわけですよ、あの。
部屋
の。はと思ったまたその人が、私の部屋番号をなぜか調べて、玄関ね、いるんですよ。お金払いに。
ええ、
女性でもちょっと帽子かぶって隠しながら有名人だから、
ええ、
はぁと思って。で、その時たまたま、今の神さんかな、ごめん。何回目か分かんない。多分今の
神さん。まあ今のか、ガールフレンドも、とにかく女性が一緒だったわけ
ね。そうそう、今の神さんが一緒だったです。
はい。
で、神さんが一緒だって、でも私はほら、神さんが一緒だったけど、ロビーに降りてお金もらうと思ってるから。
はい。
そうするといきなりピンポンになったら、神さんも驚くわけですよ。誰この夜中にと。
ま
あ、女性じゃないですか。もう部屋に入ってきて、うちの神さんなんか、信じられない、この人。ホテル私がいながら他の女性を呼んだって感じになるわけですよ。で、神さん泣き始めちゃって。で、俺を、しかし俺、集金、お金で、お金をもらうだけだからって。
なんでこんなことになるんだと。
こんなことになるんだと思って、それで泣いたんだけど、まあ、集金終わって、
帰
って、そして帰り際にその女優が最後に言ったので、なんとかさ、気にしないで、私は中川さんには全く興味がないからって言って、こう、出てってくれたのが、おもろい話でしょ。これ
それ面白すぎ、
面白いでしょ。そうで、ちなみにその方ちょっともう亡くなっちゃったので。
あ、そうなんですか。
ます、で
まあですけど、まあ、はい、でもあの女優さんって言ってもね、もう何万人もいるん で、
強かったです、
ね、ちょっと想像はできないですね。ちょっとあの足をパタパタと、そのぐらいじゃやっぱり想像がちょっと誰っていうのは無理ですね。それは無理なんで、は
い、
でもいろいろ経験なさられましたね。
面白い話でしょ、
はい、面白い話ですよ。
で、あとビジネスの仕方で、うん、思い出に残るわけじゃないけど、やっぱり最初はうちの売りはニューヨークのホテルとかピークシーズン取れないんですよね。9月とかいい時は。
はい。
最初から。その時にお客様からこの予約もらうと、普通だったらホテル取れないか取れませんって言うんですよ。
はい。
でもそれは、そうしちゃうとお客さんから見れば、お客様は日本の旅行、なんていうの、お客、日本の旅行会社さんから見れば、広告費を使って来たお客さんなのに、ホテルは取れないってお断りしたら、そのお客にならないわけじゃないですか。そう、彼は広告費損するわけですよね。
はい。
なので、私がやってたことは、もう、一切、ホテル取れませんって言ったことないですね。
じゃあ、どこに取るんですか？
だから、もう、だから言ったことないんですけど、
自分のうち
に。さすがに、じゃなくて、さすがにでも、あの、その、指名されたホテル取れないんですよ。プラザがいつだ、取れないから。
はい。
その頃は、ホテルを4つぐらいに分けまして、エコノミーとか、
はい、
スイペアとか、デラックスとか、まあ、スーパーデラックスと。で、それでお客様が、エコノミーさ、エコノミーホテルで、OK、取り、どっか取りますか、ご安心ください。って言って、どんなにパンパンな9月の国連時期でも やってましたね。それが良かったかもしれませんね。ちょっと話ずれました。
すごいですね。
ビジネスはもうその場で全部 OK 取れます。コンファームするわけ、クラス。で、一番苦労したのはエコノミーでコンファームしても本当に取れなくて、
ええ、
で直前まで取れないけど断れないから、結局エコノミーのホテルのお客さんは今で覚えてる PL かなんかの水準取りました。真っ赤になるわけです。でも、そこだけ
見ると。その方喜んでるじゃないですか。もうアブディングすごい。
そうそう、エコノミーホテル
って PL だって3段階ぐらいのアップグレード。
そうそうそう。でも、そこだけ見ると赤字だけど、でも旅客さんの見れば、必ず中川さんとか電話、お客さんを送ればホテル取ってくれるからっていうので、ある意味広告費じゃないけど、何でもかんでもお客さんうちにくれましたね。
だからそこのところがやっぱり地道な努力なんですね、
う
ん、
それはもうアイデアというか、まあ、広告費ですよね。
うん、ですけどね、やはりね、そこまでね、やっぱりできる人っていうのは、うん、まあ、そのビジネスに対するその情熱っていうんですかね、うん、やっぱりそのパッションが素晴らしいんじゃないですか。
そうですね、
やっぱりね、これからももっともっと、ね、はい、いろんなアイデアを出して、いろんな、ね、はい、人たちにですね、このニューヨークで夢と希望と、はい、それとどんどんここを紹介していただきたいと思います。
はい、皆さんニューヨークにもしくはアメリカに来てください。私がおります。見えないと思いますけど、
はい、ということでじゃあ皆さん、これからもアブネット中川富士夫さんです、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも楽しみました。ありがとうございます。